本日の聖書箇所はフィリピ人への手紙2章1節から18節、新約聖書第2版お持ちの方は351ページ、第3版お持ちの方は385ページです。司会者がお読みいたします。フィリピ人への手紙2章1節から18節。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも生きられるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。世の光として輝くと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
天の父なる神様、今朝も私たちはあなたの恵みによって御前に招かれました。あなたご自身があなたの民たちを顧みてくださり、今お一人お一人に主のご真実と命の御言葉をとお語りくださいますように。 これからの一切を御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所の16節に、彼らの間で世の光として輝くという御言葉が出てまいります。似たようなっていうんでしょうか、ほとんど同じ御言葉として、マタイの福音書の中にも、イエス様があなた方は世界の光ですと言われた箇所が出てまいります。私たちもそういう御言葉を読みまして、では信じた者として、どのようにしたら世の中で光り輝くことができるのだろうか、いろいろと考えることがあると思います。例えば具体的にというふうになれば、困っている人がいればその人をお世話する、あるいは助けていく、いろんな形で奉仕していく、そういうことが世の中で光り輝くということなんだろうかと、多くの方はまず考えるだろうと思います。もちろんそのこういう面がたくさんあります。素晴らしい奉仕だと思うんです。しかし一方ではいろいろな事情があって、なかなかそうできない、頭の中ではやらなければと思うけれども、自分ではできない、健康上の理由があって、家族の事情があって、いろんな理由があってできないという方もおります。でそういう人たちは周りから見ますと、あの人は一見何もしていないなというふうに見えます。でそうしますと、そのような人たちは世の光とはなれないということになるのでしょうか。しかし聖書の約束は、救われたものであるならば誰でも例外なく世の光として輝くことができると、それが主の約束であるはずです。では光り輝くということは一体どういうことなのか、今日はそのところに焦点を当てていきます。ずっとここ数週間ピリピリとへの手紙を見ておりまして、それでいつも繰り返して言うことになるので、毎週聞いておられる方はまたかということになるかと思うんですが、なぜパウロが、この手紙を書いたパウロがこのピリピに対して、こういうことを書かなきゃいけなかったのか、まず背景をやっぱりもう一度確認しておく必要があります。でパウロはおそらくこの手紙を書いたのはローマであろうと言われておりますけれども、そのローマに彼は囚人として送られてきました。なぜ囚人として送られてきたのか、そのあたりの詳しい事情は使徒の働きの22章以降にかなり詳しく書かれております。でそれも彼は最初はエルサレムにいたんですけれども、そこからまっすぐにローマに来たのではなくて、あちこち、たらい回しというんでしょうか、されてきております。で途中では船に乗せられたんですが、その船が嵐に遭いまして座礁して危うく死にかけるということもありました。やっとの思いでローマに着いたんですけれども、そこからまたいろんなことがありました。なぜあなたは逮捕されたのか、なぜあなたは裁判にかけられようとしているのか、なぜあなたははるばるエルサレムからローマまで連れてこられたのか、いろんな人たちがいろいろと興味を持ちまして、パウロに質問をいたします。それも高い身分を持った人たちでありました。普段普通の人たちは、接することのできないような人たちがパウロのところにやってきて質問をいたします。でそれに答えるためにはどうしてもパウロは自分の信仰のことを話さなければなりません。聖書の神様を信じ、そのことをまっすぐに語ったがためにエルサレムで大きな騒ぎになってしまった。当時そのエルサレムを監視していたローマ軍は、これはこのままでは 大暴動になるということで、パウロを危険人物とみなし逮捕します。 そして、パウロはローマ市民権を持っておりましたので、市民権を持つ者はローマで裁判を受ける権利があるということを主張いたしまして、その結果パウロはローマに送られてきたんです。まあ、そういうようにして彼は証言をいたしまして、自分が逮捕された、捕まった、ローマに送られてきたということをきっかけにして、普段では伝えることのできない人たちに福音を伝えることができました。それを見ていたローマの、もともとからいたクリスチャンたちですね、多くの人たちは素直に喜びましたが、一方素直に喜べない人たちもいました。そのことをパウロはあんまり詳しく手紙には書いていないんですけれども、かなりパウロはそのことに悩んだようであります。パウロに対して非常に攻撃的な人たちが出てきたんですね。クリスチャンでありながらそういう人たちが出ました。そういう苦しみを彼はローマで思いがけなく経験しましたので、今このフィリピの教会に向けて手紙を書くときに、そういうことを繰り返してほしくない、ローマのある人たちのようになってはならない、心を合わせて志を一つにしてもらいたいということをやっぱりフィリピの人たちに伝えたいわけです。でそういうことで、2章の1節以降、こうしなさい、ああしなさいということが書かれているわけです。でそういうことの流れの中で16節の、彼らの間で世の光として輝くためですとつながります。でこのパウロを攻撃した人たちでありますけれども、パウロがなぜ攻撃されたのか、その、具体的なことは書かれていないんですね。多分こんなことだったと思うんですけれども、パウロがその身分の高い人たちに福音を伝えているということを見たときに、見た人、あるクリスチャンが、パウロは間違っている、自分たちこそ正しいやり方を知っているんだと言って、その人たちなりのその熱心さでキリストを述べ伝えようとしていた、そういう人たちがいたとパウロはポロッと手紙の中に触れております。なぜパウロを攻撃したのか、なぜパウロは間違っていると言われたのか、もしかしてパウロも完全な人間ではなかった、何かの落ち度があったのかもしれません。あるいはパウロはやはりローマの 人たちから見ればよそ者であります。よそ者がいきなりこの、当時の世界の中心ですね、ローマというところは、その大きな町のところにやってきて、いきなりこう身分の高い人たちに福音を述べ伝え始めましたので、これはどうしても目立つわけです。日本では出る杭は打たれるということわざがありますけれども、もしかしてパウロもそういうことだったかもしれません。もう少しパウロはローマにもともといたクリスチャンたちに対して、配慮して、遠慮しながらというんでしょうか、静かにやっておけばよかったのかもしれません。しかし問題の本質はそういうことではありませんでした。なぜある人たちがパウロを攻撃し始めたのか、パウロの態度がでかかったとか、そういうことが問題じゃなかったんですね。その攻撃した人たちの心の奥底にあるものにパウロは目を留めました。そこに見なければならない動機があるということをパウロは見抜いております。そのことが1章の15節にあります。15節をお読みいたします。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。パウロはこの問題がどこから起きたのかということをこの15節ではっきりと述べております。妬みからである。パウロも こういうことにまさか自分が巻き込まれるとは思ってもみなかったでしょう。大変な苦労したと思うんです。で、皆さんも一度や二度はこれまで人間関係のトラブルに巻き込まれて悩んだ経験が終わりだろうと思います。まあ、こちらも不手際で、不注意で相手に迷惑をかけた、それで、関係がこじれたというのであるならば、もうこちらからも一生懸命頭を下げて謝って許していただくしかありません。ところがこちらには思い当たる節が全くないのに、ある日突然相手が怒り出すとか、激しく攻撃されるとか、あるいは、最近多いケースでは無視されるとかですね、仲間外れにされる、いじめという問題が最近大きくなっておりますけれども、そういうことが起きます。なぜ自分が仲間外れにされるのかわからない。自分のどこか良くないところがあったんだろうかと自分をまず責めて落ち込んでしまいます。おそらくパウロもそういうことだったと思います。多くの場合、それは自分の側に問題があるというよりも、人々の心の中にある妬みが原因であります。それは外側からやってくる、そして外側の妬みで自分が苦しむというケースと言えます。しかしそれとはまた逆のケースもあります。先ほどは外側からやってきたその妬みで苦しむということですが、今度は内側にあるもの、自分の内側にある人を妬んでしまうという思い、それで私たち自身が苦しむことも十分起きえます。この話は、これから話す話はいつもというか、年に 1回ぐらいは繰り返す話なので、皆さんはまたかとこう思う方もいらっしゃるかと思うんですが、これは私の経験でありまして、でも私にとって非常にやっぱりこう忘れられない、もう妬みということを考えるとき、もうこういうことをいつも思い出してしまうということですので、中に初めて聞くという方もいらっしゃるでしょうから、もう一度繰り返しますね。私がまだサラリーマンとして働いていた時の話であります。で、私と一緒に ほぼ同時に会社に入った人が仲間におりまして、その人と私とは、いつも同じタイミングで、昇進していきました。そういうことをずっと数年、何年か繰り返していったんですね。ですから別にその人と私との間で何かが起きるということはありませんでしたが、しかしある時、ちょうど3月とか4月の人事異動が発表されますけれども、その人事異動の発表を見た時、私はそのままのポストでしたが、その仲間のもう一人の人は、一つ上のポストに昇進いたしました。で、その発表を見た時の私の心の動きですね、それを今でも忘れられないんです。で、その時もうすでに私はクリスチャンとなっておりました。ですから、もう世の中で出世するとか、そういうことは私は関係がない。そういう世界とは別の世界で私は生きているんだと自信を持っておりました。いや、もう信仰を持つ前から、なんで人々はあんなに出世とかそういうことにこだわるんだろうか、バカバカしいという、こう、なんかそういう目で見ていたんですね。ところが、その日、朝でしたけども、人事異動の発表を見て、私は自分でも驚くほどうろたえてしまいました。一日中仕事が手につかない、というのはまさにあのことでありまして、なんでこんなに自分が動揺するのか、そのことでまた愕然とするんです。もうそれは妬みから来ているということは明らかでありました。信仰によって自分は新しくされた。新しい自分に変えられて、そんなことはもう関係ないのだと自分では思い込んでいたんですけれども、実際その場面に遭遇いたしますと、何も変わっていませんでした。古いままの自分がそこで もうバーッと出てきたわけなんです。ですから私は自分は大丈夫だというそういう自信は全くないんです。まあ、口では私はもう信仰者だからそんなこと関係ありませんとは何とでも言えるんですけれども、実際は違うんです。自分の心の闇の底に妬みというものがもう何て言うんでしょうね、あの蛇のようにとぐろを巻いている、そういうイメージですね、私の。で、私はそのことに気がついていなかった、あるいは見ようとしていなかったんだろうと思います。まあ、本当にこれは罪人の姿だなと私自身を振り返って思わされています。パウロは人の心の中にその妬みというものが隠されていることを知っています。ですからパウロはそうなってはない、それで何かを問題を起こしてはならない、今日の箇所の2章の3節のところでピリピの人たちにこうしなさいと言ってますね。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、蹴り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。この自己中心や虚栄というのはこれまさに妬みから出てくるわけですけれども、妬みから何かをするというのではなくて、あなた方はへり下りなさい、自分よりも優れたものと他の人たちを思いなさい、そのいうことをあなた方は心がけるならば、やがて世の光として輝くことができるのだとこうつながっています。まあこれもですね、皆さん何度も聞いていると思いますね。聖書を読んでいればへりくだりなさいとか謙遜でありなさいとか、いろんなそういう言葉が出てきますので、あ、そうしなければならないんだ、私たちは主を信じる者としては聖書に書かれていることをそのまま、私たちは生活の中で実践しなきゃいけないのだと、もう心に刻んで、います。さて、では皆さん、できましたか？蹴り下っていましたか？もう私の中には自己中心や虚栄というのはないです、妬みもありませんと言えたでしょうか？少なくとも私は言えないんです。何年か前、人事異動の朝に経験した自分の心の姿のこと、それは今でも自分の中にあると言わざるを得ないんです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。もちろん私たちは心の中を押し隠すことはできます。心の中に妬みがあるという思いを押し殺して、表向きは蹴り下っている自分を演じることはできます。人がたくさん集まるその中では自分は謙遜なふりをすることもできるでしょう。けれども人がいなくなった、家に帰ればどうなっていくか、いきなりあの人こうだったよねと人の悪口を言い出す、そういうことはなかったでしょうか。あるいは自分から先に真っ先にへりくだろうと思う人はなかなかいません。むしろあの人がまずへりくだるべきだ、もしあの人がへりくだったならば私もへりくだりましょうと言いたくなる自分がいます。まあもちろんそんなことは相手には絶対に言わないんですけど、心の中でそうつぶやいております。そういうことをいつも私たちは繰り返してはいなかったでしょうか。主はどうされたでしょうか。パウロは書いてますね、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、 自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。私たちの主である方、イエス・キリストがどのようにしてへり下ってくださったのか、非常に簡潔にここに全部こう細かに書かれております。まあ、このことを少しまとめますと、主がどのようにしてへり下ってくださったか。まず言えることは、このイエス様は、誰かから言われて、あなたへり下りなさいよと言われて、はい、じゃあへり下りましょうと言ってへり下ったのではないんですね。自らの意思で、自発的な思いでへり下りをこの方はしなければならないと考えてくださいました。そしてそのイエス様は、神というご性質を持っておられる方なのに、神である方なのに、人間の姿を捉えました。使える者の姿を撮ったとき、この人に何が起きたでしょうか。この方は理不尽なことを言われました。ひどい扱いを受けました。でも一切それに対して言い訳をしたり、言い返すようなことはなさいませんでした。人の罪を進んで背負われました。そんなことをしてもこの方には何の見返りもなかったんです。いや、この方に返ってきたのは激しい怒りでありました。厳しい言葉が十字架の上のイエス様のところに投げつけられていきました。これから死のうという方に対して周りは反感の嵐なんですよね。かわいそうにと思う人は中にはいたかもしれないんですが、それは遠巻きにしかそこにはいなかった。多くの人たちはこの死のうとされるイエス様に対して怒りをぶつけていきました。私たちのためにこの方は命をお捨てになりました。これがイエス様が示してくださったへり下りです。いや、そもそもなぜこの方は十字架につけられていったのか。それは人の罪を背負うためという、そこでもう私たちはつながって、それでもう理解したつもりでありますけれども、もっと具体的に言いますと、まあ、聖書でちゃんと書いてあるわけですね。皆さんの手法のアウトラインの真ん中から下のところに書きましたけれども、そのイエス様が逮捕されて、ピラトの前で裁判を受ける箇所のところであります。マタイの27章18節で、ピラトという全く信仰とは関係のない、ローマの総督が気づいていたって書いてある。ピラトは彼らが、ね、妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。この彼らっていうのは祭司長たち、立法学者たち、このイエスを恨んで殺そうと前々から計画していた人たちでありますけれども、結局なぜイエス様を十字架に追いやろうとしたのか。人々の心の中にある妬みからなんだ。その人の妬みがイエス様を、神である方を十字架に追いやっていった。もう聖書は絶対にこう外しませんね。どこに問題があったのかっていう言葉を一言で言い表しております。それほどに私たちのこのイエス様を死に追いやるほどの問題でありますから、簡単に解決できるはずはありません。もちろん皆さんは救われております。救われたものでありながらも、心の中にはやはりこの妬む思いを抱え続けている。もちろんそんな自分でありたくない、もっと清められてそういう妬みから解放されたいと皆さんは願うかもしれませんけれども、そんなに簡単に、はい、今日からあなたはもう妬みから解放されましたということには残念ながらならない。妬みを抱え続けているんですから、 本当の意味でこのイエス様のように私たちは減り下れるはずはないです。できないんです。減り下ることができないならば世の光として輝くこともできないということになります。できない、できない、パウロはできないことをやっぱり今日も私たちに命令しようとするんでしょうか。どのようにしたら世の光として輝くことができるのか、私たちはそれを知りたいと願っております。心の中に妬みを抱えるものはできないということなのか、それとも別のことを言おうとしているのか、それを知りたいと思います。もう一度聖書をよく読んでいただきたいです。きちんとパウロは書いてあるんです。12節をお読みいたします。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。12節の後半のというか最後のところでありますけれども、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。で、このところをまず読みますと、ある方はあれと思うでしょう。救いというのはイエス様を私たちの主である、私は罪人です、その罪を主はあがなってくださったと信じて、恵みとしていただくものであったはずです。しかし12節のこのところを読みますと、自分の救いの達成に努めなさい、努力しなければ救われないんでしょうかという疑問を起こすような書き方になっています。まあ、多くの人たちはこれで議論してきたわけですけれども、もう確認のために言いますけど、もちろん救いは努力によるものではありません。頑張りなさいと言っているのではないんです。ここで皆さんに目を留めていただきたいのは、恐れおののいてという言葉なんです。恐れとおののきを持ってと書いてあります。パウロの言いたいことを、まあ、分かりやすいように、多分こういうことだろうなと私なりに解釈して言い直してみますと、こういうことになります。あなた方が恐れとおののきを持って歩むならば、やがてあなた方は救いに至ることができるでしょう。あなた方は恐れとおののきを持って歩むならば、やがて救いに至ることになります。恐れとおののきなんです。一体いつ恐れるんでしょうか。なぜおののくことになるんでしょうか。自分の中に人を妬む思いが、そのことをどう私たちは取り扱うんでしょうか。もし私たちが神様を知らなければ、信仰を持っていなかったならば、人を妬むという思いに対してどういうふうに扱っていくか。そんなの誰でも持っているんだと軽く扱うか。あるいは、いやそんなの私にはないんだと蓋をして見ないようにしていくか。おそらくそのどちらかでしょう。おののくとか、恐れるという気持ちは絶対に起きてきません。けれど、私たちは信仰をいただきました。神様を知っております。神様は清い方であることを私たちは知っているんです。 その清い神様の前、私の中には人を妬んでしまうという汚い思いがあるということを考えたらどうなるか。恐れるほかないんです。おののくしかないんです。私たちは努力して恐れましょうとか、努力しておののきましょうという言葉、日本語ではまあそう言えますけれども意味はないでしょ。恐れるとかおののくっていうのは努力とは全然違う世界です。もう自分の中からもうそうなってしまう、そういう感情です。あなたは清い神様の前で自分の本当の姿を見てますか？本当に神様の前に自分のその汚いものをさらけ出そうとしたらどういうことが起きるか。恐れるしかないでしょう。おののくしかないでしょう。けれどもそれがあなたの救いにつながるのだと言っているんです。あなたが恐れている、神様の前で自分の汚い姿を見て恐れるとき、おののくとき、実はそのとき、あなた方は世の光として輝き出すのですと言っているんです。不思議に思いましたか？今まで全く聞いたことのないことを聞いたと思いましたか？光として輝くって全然違うことを私たちは考えていたと思ったかもしれません。神様は私たちの目には見えません。もちろん世の人たちにも見えません。けれど私たちが先に神様を知った私たちが自分の罪と汚れを見て神様の前で恐れおののいているとき、何が起きていくかなんです。神様は私たちは目で見ることはできないけれども、でも神様が確かに生きて私たちと共におられ臨在してくださっているというその光が私たちの罪と汚れに反射するんです。そして輝き出していくんです。私たちが輝くのではないんです。普通輝くって言った時、光を反射するものは鏡ですよね。綺麗なもの、光り輝くものが、こう反射して光をこう放ちますけれども、聖書の世界はそうじゃない。罪と汚れという真っ暗なもの、真っ黒のものが神様のご臨在を反射させていくんです。それを世の人たちが見ることになります。自分で光り輝かなければなんて思う世界ではないんです。私は汚れたものです。私は罪に満ちたものです。どうすることもできないと苦しむものです。と神様の前で悲しんでいるとき、自分では全く意識していないはずです。けれども、そのとき、皆さんは世の光として輝くんです。それが聖書の教えている方法なんです。何かをしなければ光り輝けないというのとは違います。何もできない人でもこれはできるんです。いや、むしろ何もできないと悲しむ人の方が近いのかもしれない。本当に神様の不思議な方法になります。私たちの想像をはるかに超えた驚くべき神様の御業が私たちに今日ももたらされている、そのことを覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためですと 私たちは今朝言われましたが、どのようにしたら光り輝くことができるのか、まず何かをしなければならないという思いを私たちは心に思い浮かべましたが、しかし私たちが目を留めるのはそういうことではなくて、恐れおののいているだろうか、自分の心の中にあるは何があるのか、神様の前に私はそのことを正しく隠さずに申し上げているだろうか、いや、そんなことをしたら恐ろしい、そんなことをしたら神は怒り出すのだという思いが先にあって、私たちは自分の内側にあるものをあなたに見せようとはしない、そういうものである、そういう罪を抱えていることを思います。でもあなたは清い方であって、どんなにも真っ黒で真っ暗なものであろうが、あなたの光は私たちの心を差し通していきます。あなたの清い光によって私たちを清めてください。私たちにはできないことでありますが、あなたがしてくださいます。あなたの前で私たちは恐れるしかありません。おののくしかないものであります。でもあなたはその光で包んでくださり、私たちをその光によって許してください。あなたの救いに導く光のもとへ私たちは導かれたいと願います。恐れがありますが、信じてあなたの前に私たちが恐れなくおののきながら進み出ていくことができるように、一人一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。